そろそろ日本の本質の方に入ってまいりましてね、建国と発展、いや大体まあ中国の歴史と日本の歴史が比較されることが多いんですが、まあ典型的にここに紀元前200年ぐらいのですね、秦の始皇帝の写真の絵ですね、絵と、それからものすごく有名な兵馬俑の地下に何千体というその作った像があると、それから文字が早いと、何しろ紀元前200年まだ日本はちゃんとした国家がない時代に巨大帝国ができて、それでものすごい量の兵隊さんだとか軍艦とかいて、巨大な おそらくお城があり遺跡があって、文字ももうできてるということで、まあ、非常に進歩した国だなという感じですね。それに対して日本はこれまあ仁徳天皇像ですから、まあ200年とか紀元後200年とかいうぐらいですから400年ぐらい遅れまして、まだ巨大な城なんかもなくて、天皇が小さな自分の住処から民の様子を見てですね、民のかまどはにぎわいにけりとこう言ったという、まあのどかな日本の風景が出てますね。それで問題の本質はここなんですよ。日本は自然と祖先という神を持って、それで家庭を大切に、女性を大切にして力ずくでない社会を作ってきた。その中で、まあ、天皇以下一人だけがほとんど貴族で、まあ、他にも少し貴族いるんですけど、あとはほとんど平民だと、兵隊もほとんどいないと。兵隊がほとんどいないのはですね、例えば、まあ、有名なものを出しますと大化の改新ってありますよね。大化の改新で、蘇我氏を天皇家というか、まあ、こう今では皇族がですね、蘇我氏という貴族を討ち取って、そして、まあ、政治を確立したというふうに言われている大化の改新でもですね、軍隊と軍隊の衝突があるわけじゃないし、お城とお城で戦うわけじゃないんですね。数人のなんか中野大江の王子とかです、ね、蘇我のイルカとかですね、そういうのが出てきてですね、それが宮廷の中でチャンバラをやってケリをつけるっていう、まあ、そういう社会ですね。人間だからどうしてもそういったことがたまに起こるんですが、まあ喧嘩ですね。ところが片方の中国はもう大変なもんですよ。軍隊の人数も多いし、それから組織もちゃんとしてるし、武器もちゃんとしてると。それから広い、国土に大きな帝国がありますから、まあ、そこに伝達しなきゃいけない。伝達するには言葉だけじゃちょっと心もとないので、文字がいるということで文字が発達しますね。それから1500年ぐらいですかね、右の図は元寇の時の元の船と日本の船が戦ってる図なんですけども、まあ、詳細は見なくていいんですが、大体秦の始皇帝から1500年ぐらい、まあ日本国がある程度形をできたから大体1000年ぐらいなんですね。するとまあ500年ぐらい差があって、片方はもうかなり秦の始皇帝の時に進歩しておりまして、それがますます進歩していきますね。進歩っていうのがこれが今このシリーズ日本で問いかけてるところなんですが、日本は戦争があまりなかったもんですから、民家は囲いもなくて兵隊もいなくてお城もないんですよ。大体天皇陛下という権力の集中した人ですらあまり衛兵もいなければお城もなくて、まあ普通のところに住んでおられるんですね。でもすぐ攻められて殺されそうなんですけども殺されないんですよ。で平和な日本がずっと続いてきましてね、ようやく源平の合戦ぐらいで武士が出てくるわけですから、武士が王様の警護に入るのが大体1000年ですからね。それから300年後にこの元寇があるわけですよ。で中国の方はもちろんものすごい戦いの連続ですからね、秦の始皇帝以来前漢後漢がいて、それで虐殺大虐殺があって五胡十六国があって、ずらずらとあってですね、 それで隋があって唐があってと、それで宋が関東宋元の元が攻めてきたわけですからね。何回も王朝が交代してるわけです。それも血なまぐさいトップの交代ですね。皇帝が殺され墓が暴かれ、住民が虐殺されというのを経て、まあ元に来るわけですね。片方日本は穏やかなところで、まあ、みんなで田んぼ耕して、まあ、盗賊とかそういうのいますけどね、天皇にすらあまり護衛がいないと。千年ぐらいになってやっと兵士が護衛につくというような、まあ、そんな感じなんですね。それで僕は不思議に思うのはですね、まあ歴史学者っていう人の多くがリベラルっていうか割合と左翼的な考えを持った人が割合と多いんですよ。別に左翼でも右翼でもいいんですけど、そういうことを今問題にしようとしてるんじゃなくて、戦争がある方を評価するんですよなんでですかね。戦争が多い方を評価して戦争が少ない方を文明が劣っていると判定するんですよ。これどういうことかっていうのはちょっとよく僕も分かりませんね。僕は戦争がない方がいいと思うんで、日本の方が発展した文化だと思うんですね。ただ歴史学者が中国の方が発展してるとは、例えば文字があると、文字があるということが発展してんのかってことなんですよ文字はそれは便利ですよ、文化ももたらします、それはいいことはいいんだけど、これを発展というのかってことですね。それからさらにその上のね、兵馬俑のところに兵馬ってあるぐらいで、兵隊と馬、それからまあ官僚なんかもありますよ。それがもうただ一人の秦の始皇帝という人のために、まあこれはあの人体じゃありませんから死んではいませんが、まあ中には死んだような人もいるんですよ。殉職してね、殉死してですね。それで戦争ばっか繰り返してきた中国の文化と日本の文化と比べると、日本の文化の方が劣ってるって言うんですよ。劣ってるのはなぜ劣ってるかって言ったら、大きなお城がない。お城がないということはどういうことかっていうと、結局戦争がない。それから日本が統一されてない。統一するってことは敵がいなければ統一しません。必要がありませんからですね。まあ年貢ぐらい少し納めりゃいい。年貢もですね、上の人があんまりお金を取らなければ年貢の取り立てもそんなに激しく年貢を取り立てなくていいわけですから、いいことばっかなんですよ。日本の方がいいことばっかなんですよ。いいことばっかの方がいわゆる世の中でいう発展が少ないんですよだから僕の個人的考えですよ、武田邦彦の個人的考え方、歴史に対する個人的考え方は、軍事が進んで国が大きくなり、兵隊が増え、殺し合いが増え、富があるってところに固まる、それが文明が発達してるとは言えないと思うんです。僕はそれは人間の悪いところを強調した文化であり、日本文化の方がいいところが強調された文化だと思うわけですね。それはこの仁徳天皇と兵馬俑を比べてみたら分かりますよ。こんな地下にね、山ほど人形を作って埋めて、そして自分の異性を、俺はこんなに偉かったんだぞっていう文化と、それからまああまりカビじゃない服を着て外に出てきて、女官が横にいてですね、天皇陛下様、民は喜んでますよって、ああそうだね、気候もいいねって言ってのんびりと過ごすのと、どっちの文化が人間としていいんですかね。最近あの環境問題とか人間らしい生活だとか、なんか牛肉を食べるとどうのこうのとか言ってますけどね、矛盾してませんかね。言ってることとその評価とかですね。やっぱり力ずくの社会、力がある方が上だという社会が中国ですよ。これはヨーロッパもそうですけどね。力を崇拝するっていうのはオランウータンですよ。要するに人間的じゃありませんよ。猿なんかはですね、まだ力ずくの社会なんですよ。人間はかけがえのない人、尊敬できる人、その人が人格的に高い人、いなくては困る人、そういう人が偉い人だという力ずくではない文化を築いた日本は、当然戦争も少ないし、だからお城もいらないし、軍隊もいらないし、貴族の数もいらないと。 天皇陛下お一人と、国民がいればいいと、あと桜の花が咲いて、風がそよそよと吹いてですね、穏やかな気候だったらいいと。でこれがですね、僕が原稿の蔵庫に出したのが、秦の始皇帝から1500年、まあざっと言って、仁徳天皇から1000年、元と元っつったらもう中国プラスモンゴルでものすごく強いという軍隊、それまでもう軍、戦争人殺しに明け暮れた文化と人殺しと関係ない文化とがぶつかったわけですよ、文英の駅と公安の駅で。そしたら勝ったのは日本だったって言うんですよでこれはあの神風が吹いて勝ったって全然嘘ですよ。文英の駅と公安の駅と2回あって、これはまあどっかでもう1回やんなきゃいけないんですが、文英の駅ってのは最初にありましてね、高麗その朝鮮の軍隊と、それから朝鮮はなんか日本が侵略したって言ってるけど、もともと侵略したのは向こうなんだまあいいやこれは。で元軍が一緒になって日本の博多に来る。この時は不意打ちだったから、まあ、日本の兵隊も武士も少しは集まったけども、まあ、かなり攻め込まれて内陸まで上陸を許しますよ。上陸は許すんだけど、それほどちゃんとして露営するような場所は取れなかったので、夜になって、船に帰っちゃうんですね。かなりやられるんですよ。将軍、副将軍がやられるかな。元の方も結構な痛手を受けて、日本がこんなに強いと思わなかったと思ってですね、その後もう上陸を諦めて、攻めるのを諦めて、朝鮮に帰る途中に暴風にあったんです。帰る途中ですからもう引き上げてますからね。だからまあ本当ね、歴史家も嘘つくなと思うんだけど、別に台風で勝敗が決まったわけじゃ、台風とか大風で勝敗が決まったわけじゃなくて、まあ、日本と元軍はこの時引き分けでしたね。少なくとも元軍は、元と高麗の連合軍は日本に上陸ができなかったんですよ。上陸はしましたよ、だけど野営ができなかったんです。夜過ごすほどはちゃんとしてなかったんですね。ですから船に引き上げた。船に引き上げても副大将もやられちゃったし、もうこんなに日本が強いんだったらちょっともう一回出直さなきゃダメだと思って引っ返してる途中に、対馬のところで遭難したっていうだけなんですよ。だからこれは全然戦争と風は関係ないんですよ。台風はね、というか暴風は。いやまあ随分嘘つくもんですよね、本当調べてみるとびっくりしちゃったです僕もね。え、何、暴風でやられたって嘘なのって言うんです。それからもう一個は公安の駅ですね。これは3ヶ月ぐらい続いた長い戦いだったんですが、この時はもう日本は博多湾に防塁を作りましてね、主力は上陸できなかったんですよ。だけどまあ一部ののが西の方に上陸したんですけど、少数の部隊がですね。だけど到底野営ができるような状態じゃなかったので、船に毎夜船に引き上げるんですよ。夜に引き上げますとね、今度日本船が夜に夜襲をかけるわけですよ。これ夜襲をかけてるところの図なんですけどね、夜襲をかけてね、眠ってる元軍のところに船の中に上がり込んでね、これで刀で叩き切るんですよ。これには元軍参っちゃったわけですよ。だって毎日毎日眠れないんだからうっかり眠ると日本兵はね、代わりバンツに出撃すればいいけど、元軍の方は寝るとこはとにかく船しかないから、船で寝てるとどこの船に襲ってくるか分かりませんからね。野営に乗じてどうにもなんないんですよ。それで疲れ果てて攻めるのもあまり攻められずに、ぐずぐずぐずぐず3ヶ月もしてたんですよ。夏のね、まあ春から夏にかけてっていうのは正しいんですけど、春から夏にかけての限界などに3ヶ月もいたらですね、1回ぐらい台風に遭いますよ台風並みの強風とかね、現在でもなんか線状降水帯とかありますけど、相当な風が吹いて相当な雨が降る、まあ、こういったやつは地球が自転してますからね、偏西風でこう西の方から来ますから、東シナ海を通ったのがですね、もう湿気をものすごく含んで気圧も不安定でバーバーやった暴風がザーッと来るわけですよ。それで沈んじゃったんですよ。だからこれはですね、別に神風でも何でもないですよ。3ヶ月も初夏に、初夏って言ったらいいですね、初夏、夏の初めですよ。3ヶ月も夏の初めに博多の玄界灘でうろうろしてたら 台風ぐらいに一回会うよってことで、別にこれはどうとこの確率の問題ですよ。ということで私が言いたいのはですね、今までの歴史観をやっぱり我々変えなきゃいけない。軍隊が強い、ね、文字がある、そういうことが文明が発達したんじゃない。文明が発達してるのはその国の人が殺されもせずに豊かな生活、幸福な生活を送る国が発展してるんだと。それでその発展はどっちにしても、別に戦ったらどっちが強いか分かんない。どうしかったら毎日毎日幸福な生活をしている国民は自分たちの国土を守ろうという意識強いから、だから頑張って鎌倉の時守っちゃったわけですよ。だから元軍が来たって、まあ海だってこともありますけどね、だけど守れるということですね。まあ、これが古代日本の特徴でありますので、ぜひですね、この際ですね、力が強い力ずくの世界、価値観を捨ててほしいんですよね。金があるのが偉い、暴力が強いのが偉いんじゃないと。それは中国の考え方だと。日本の考え方は、いやそういうことじゃない、かけがえのない人、その人がいなかったら困る人、人格の高い人、それが偉いんだと。だからお城もいらないし、別に文字もいらないんだと。でそれでも戦ったらちゃんと勝てるんだと、まあ、いうことを強調したいというふうに思います。